町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策でマスクをつけてアクリル板を挟みスタジオのドアを開けての放送となります。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日はコロナの第2波さえ来なければ大丈夫って本当？航空大手2社 ANA、JAL の最新経営状況と題してお送りします。
新型コロナウイルスの影響で旅客需要が激減し、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界の主要航空会社40社の2020年1月から3月期決算は最終赤字が合計で2兆円を超えて1月から3月期として過去最悪となりました。こうした土砂降りの航空業界ではオーストラリア第2位のバージンオーストラリアが4月に行き詰まったほか、タイのナショナルフラッグキャリア、タイ国際航空も5月末に会社更生手続きを申請して経営破綻しました。さらに世界最強と見られていた大手のルフトハンザドイツ航空でさえ経営危機に陥り、すでにドイツ政府から 20% 出資を含む、総額90億ユーロ、およそ1兆900億円の公的支援を受けることを決めた上、今月15日には全体の 16% に相当する2万2000人の従業員が余剰になると発表し、人員削減をできる限り避けるため労働組合とワークシェアリング導入の協議を始めたといいます。そうした中で日本の大手2社 ANA ホールディングスと日本航空 JAL は大丈夫なのか、今日はその最新事情を探ってみたいと思います。
町田さんは2010年1月の JAL 破綻を早くから予言しただけでなく、破綻から再建再上場に至る経緯を詳細にレポートした著作 JAL 再建の真実も8年前に出版されています。その町田さんが現在の ANA と JAL をどう見ているのか、 CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
まずは直近の業績を整理してください。世界の航空大手と比べると ANA と JAL はどんな状態と言えるんでしょうか。
はい、欧米の大手航空会社の2020年1月から3月期の最終赤字を見ると、ルフトハンザが2500億円、エールフランス KLM が2150億円、アメリカン航空が2400億円弱、ユナイテッド航空が1800億円と、まあ、巨額の赤字を計上してるんですね。これに比べれば日本勢の最終赤字は ANA ホールディングスが587億円、JAL が229億円と、まあ、絶対額はそれほど大きくありません。まあ、なので深刻は深刻ですが、新型コロナウイルス感染症の経営の影響は欧米の航空大手と比べれば軽微だったと言えます。まあ、これはコロナ感染拡大が日本よりもずっと早く深刻で、外出や移動の規制も長期間に厳しいものが敷かれた、そういう欧米との差を反映した結果と言えると思います。ただですよ、話を日本勢に限定すると、 ANA ホールディングスの1月から3月期の最終赤字額は JAL の 2.6 倍に達してますから、2社の間にはその苦境といっても大きな差があり、ANA ホールディングスの方がはるかに深刻な状況にあるとは言えると思います。
その差はどこから来るんでしょうか。
経営とか会計の考え方というか、専門用語でもあるんですけど、企業のコストっていうのは売上が増えたり減ったりすれば、それに応じて増えたり減ったりするコスト変動費と、売上が変化してもほとんど変わらないコスト固定費の2つに分類されます。はい、そこでこの2社比べると、 ANA ホールディングスの固定 ANA ホールディングスは固定費の割合が高いので、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う搭乗客の減少にもかかわらずコストがあまり下がらず、 JAL に比べて巨額の最終赤字を1月から3月期に計上する結果になったということなんですね。
ANA ホールディングスと JAL の固定費と変動費にはそれぞれどんなものがあるんですか。
代表的なのは固定費が機材、飛行機のコストと人件費、変動費は燃料費が挙げられます。
でどうして ANA ホールディングスは固定費の割合が高く JAL は低いんですか。
そこはねちょっと歴史的というか固有の事情があるんですけども、まず JAL の場合ですが2010年1月に破綻して国策支援を受けながら抜本的なリストラクチャリング再構築を断行せざるを得なかったことが大幅な固定費の削減につながりました。機材を飛行機を例にとると破綻前の2009年3月期には279機を抱えて老朽化して燃費の悪い飛行機が少なくなかったんです。しかもそのクレジットメモって言って飛行機買った時のリベートキックバックなんですけど、それを粉飾まがいの会計処理をやっていて帳簿上の記載価格が高止まりしていたのを一気に整理できたなんてこともありました。また一言で機材と言っても自前の利益の範囲内で購入していれば実質的な固定負担が減るんですけども、当時の JAL はリースを対応していたため運行しようがしまいが費用がかかると、こういう形で固定費が膨らむ構造になってました。このリースで手当した機材も破綻処理をしたおかげで大幅に減らすことができてるんですね。
なるほど。のクレジットメモって以前町田さんがおっしゃっていましたよね。
そうですね、もう何年前になりますけど、ちょっと脱線しますけど、はい、そのクレジットメモって飛行機を買ったら利益なんか出るはずないわけですね、費用が出るだけでしょ。なのに破綻前の JAL はこの値引き分のクレジットメモの値引き分をその利益に計上して、実態よりも業績をよく見せる粉飾まがいの決算をやってたんですね。それから機材の多くをリースに頼ってたんですけど、その巨額のリース債務を母外に計上してました、はい、これをきちんとそのバランスシート上に計上すれば当時の JAL はもうすでに実質的に債務超過っていう経営破綻状態に陥ってたんですね、はい、でそんなことを続けてれば早晩その本当に破綻しちゃうだろうというのが破綻前の数年間 JAL について僕が報じ続けたことだったんですね、でその話を元に戻すと JAL は破綻前の2009年3月期に279機あった飛行機を再上場後の2012年3月期に215機と2割以上も減らしました。しかも固定費負担が重くなりやすいリースで調達した機材も113機から58機と、まあ、半分近くまで減らしたんですね、その後今年の3月までの8年間に JAL は需要の拡大に応じて自己資金中心に資金を投入して機材を26機増やして241機まで戻しましたが、破綻前に比べればまだまだ少ないですし、リース機もさらに34機減らして24機にしちゃったんですね、で JAL は破綻で舐めた辛酸を忘れず野放図な投資を控えて、まあ、安易な膨張策を取らなかった、まあ、石橋を叩いて渡るような経営だったわけですね。で結果として世界の大手国会社の中で一二を争う財務体質の健全で強固な会社になりました。その結果固定費も低く今回も最終赤字の計上額が少なくて済んだっていうわけですね、でちなみに JAL の許し負債なんですけど、破綻前の2009年3月3月末にはさっき申し上げたリース債務を除いて8015億円ありましたけども、救済措置として金融機関に借金の棒引きを認められて2012年3月にはなんと572億円と激減、以後も、慎重姿勢できたので今年3月末の有利子負債残高も、1884億円と ANA ホールディングスの2割強の低水準にとどめてるんですね。
では一方の ANA ホールディングスはどうでしょう。
ANA ホールディングスは当初 JAL がピカピカの会社に生まれ変わったのを見て機材の拡充もするんだけど財務体質の改善もやるんだっていうバランスよくやるんだっていう二正面作戦を取ってました、でその結果2016年3月末の機材は2009年9月末との比較で44機増の257機に増えたにもかかわらず有利子負債残高は2010年3月の9416億円から、2016年3月の7038億円に 25% も減らすことに成功してました。この間リースの機材も13機少ない59機に落としてました、ちなみに ANA ホールディングスの有利子負債残高にはリース債務が入ってます、最初からちゃんと。でところがですね、その ANA ホールディングスはその後拡大一辺倒の戦略に舵を切ってしまった。今年3月末の有利子負債残高は8428億円と、まあ、4年間で 19.7% も膨らんでしまった、まあ、減らした時に比べればだいぶ増えちゃったわけですね、それでリースを中心にした機材の拡充に乗り出しちゃったのも合わせてこの時期なんですね。今年3月末までの4年間でリース機材は36機多い95機に増えて、全機 機材を46機多い303機に押し上げました。で、JAL との機材数も2009年3月には66機少なかったのが、今年3月末には逆に62機上回ってます。で、この拡大戦力に舵を切ったのはなぜなんだと。
はい、
で、これについては ANA ホールディングスは、羽田空港の拡張がきっかけだったと、昨日も僕の取材には答えてます。だけど、まあ、客観的に言えば、その、社長が交代したり、政府支援で復活を果たした JAL に対する成長抑制規制みたいなものが、終了することなんかがあって、ANA ホールディングスが、拡大したいと、そういう背中を押されたっていうのは想像に難くないと思います。で、市場と売上の拡大が続いている間は成功したかに見えた ANA ホールディングスの拡大戦略なんですが、新型コロナウイルスの感染拡大の前にあえなく崩壊、国際国内両方の旅客が減ると、かつて経験したことがない異常事態が ANA ホールディングスを JAL とは比較にならない苦境に追い込んじゃったわけです、
この2社の苦境に大きな濃淡が出た事情よく分かりましたが、まあ、今後の先行きですよね。昔のように会社構成法なんてことは心配しなくても大丈夫でしょうか？
そこは大丈夫だと思います。2社ともね、4月から6月期の決算は1月から3月期以上に売上が落ち込むと見られて、業績はさらに悪化する見通しになってます。だけど両社ともその4月から6月に売上が落ち込む分だけじゃなくて、来年3月になっても搭乗客が今年3月の水準に戻らないだろうと、そういう前提で売上の落ち込みをカバーするための資金手当を完了しています、ANA ホールディングスは日本政策投資銀行から3500億円を借り入れるほか、民間金融機関の融資枠拡大と合わせて9500億円規模の資金を確保済み、さらに役員報酬の減額、役員賞与の返上、管理職の本給減額、雇用調整助成金をどっさり使ったグループ35社4万2000人の一時帰給などの合理化策で合計1000億円分の経費カットもひねり出すとしてます。もう債務化言いませんが、 JAL も8000億円前後の資金確保を終えました、これだけの手を打ってれば、両者は当面生き残りが課題なんてことには ならないと思います、ただ感染の第2波が襲来した場合は話は別で、追加の資金確保や欧米並みの政府によるより本格的な公的支援が必要になる可能性は残っています。
以上、今日の深掘りでした。今日はコロナの第2波さえ来なければ大丈夫って本当？航空大手2社 ANA、JAL の最新経営状況と題してお送りしました。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか？
はい、今夜は国策民営の限界を直視せよ、日本も NDA の、本格検討をと、題して、日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います。
それではこの後夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さよなら。